神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教会委員長の斉藤淳院さんにスタジオにお越しいただきました。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
はい、9月入りましたけれども、はい、今日ちょっと暑いですね。
そうですね、
気温が上がっていて、
なんかね、残暑というよりも本当酷暑にまだねなってるのかもしれませんね。ね、あの今日はですね、9月9日ちょうどそうですね、重陽の節句の日と言われている9月9日なんですね。まあ、それにちなみましてですね、菊のことについて、菊と神社とかですね、こうお祭りとどんな関わりがあるのかということをそのね、お話ししようと思っています。
はい、ですね、よろしくお願いします。
はい、菊と言いますとですね、はい、あのどんなことをちょっと思い出されますか。
菊、そうですね、あの結構大輪になるものもあったり、はい、種類が多いなっていうのが一つありますね。
はい、非常に種類が菊の種類が多いんですね。まあ、これはもちろん日本にですね、この定着してからこの菊の種類、江戸時代非常に増やしたんですね。この観賞用の菊というふうなものでね、随分とそのね、大きなものから小さなものからですね、この増やしてきてるんですね。そして食用にも広く用いられるように栽培されてきたんですね。まあ、そういうわけでですね、どうもこの菊というのはね、まあ、一般にはですね、葬式、お葬式の時のあの句歌にこの皆さんそうね、思い込まれる人も随分多いかもしれませんが、いやそうではなくて、もともとはですね、大変めでたいこのですね、花の一つであったんですね。まあ、これはまあ儀式に使われるようになって、そんな風にこのですね、お葬式などの場面にも登場するようになったかもしれませんがですね、本来はもともとはそういう風なあのですね、とてもその尊敬されるような美しい花だという風にこう言われてきたんですね。まあ、これでですね、まあ、あのご承知の通り、日本の国花とされている菊はですね、国の花
ですね。
はい、そうね、で家紋にも多くされていますし、なんと50円玉ご覧になりましたか。あ、
50円玉
にもね、はい、あれなんですよ、菊がそのですね、
そうですよね、
デザインされてるんですよね。
なんか真ん中に穴が開いてるのでね、あのどうかなと思いながら、
そう言われるとちょっとキクッとしましたでしょ。
あ、キクッとしました。
そうですか、ね、まあ、気がつかないですよ、ね、
お待ちくださいました。なかなかね、失礼しますね、はい、拝見しましょう。あ、両脇、こちらのお花、穴の、ね、両脇は菊のお花ですね。は
い、そうなんですよ、
はい。
まあ、こうしたところにもそのです、ね、意外とそのです、ね、このデザインされているというふうなこともそのあってです、ね、菊はやはり私たちにこう馴染みの深いものだろうというふうに思うんですよね。でね、元来その菊というのはです、ね、まあ、伝来したと、中国から伝来したんじゃないかという説もあるんですけれども、はい、在来種があってね、野菊のようなそうしたものがあって、それとですね、はい、混合して今のような大きなそのですね、この特殊なその、ね、
観賞用のね、
観賞用のものがね、出たというふうなこともあるんですが、菊にはですね、もともと後期とか交渉とかですね、延命長寿とかですね、邪気払いとかですね、このお払いの意味、あるいは心身の安定などというふうな意味がもたらされてですね、そうやって珍重されてきたんですね。で、日本国家としての菊の花になったのは後鳥羽上皇の鎌倉時代なんですがね、はい、後鳥羽院の頃にですね、この菊の花を大変好んだということから皇室の御紋章になって、まあ、これがですね、まあ、国の代表する国家というふうなことにも当てられたんじゃないかと思われます
ね。その歴史はじゃあ鎌倉時代なんですね。
そうなんですね。まあ、そうしたその古いことがありますがね、ともかくまあこういうふうな少しこの前後してですね、少しそれよりも早くにですね、重陽の節句というこの9月9日ですね、
はい、
まあ、陽というのは陰陽の陽を表すのですがね、陽というのは奇数なんですね、その月と日が重なる、それでね、奇数の重なる最後のですね、9 ですからね、1から9しかありませんね、うん、その9の一つの、はい、その数字が重なるというふうなことで、五節句の一つとして盛大に祝われたんですね、
うん、なるほど、
まあ、こうした時期に菊が咲くというふうな時期もあるわけなんですけどもね、はい、私どもの方ではこの秋田ではですね、少しやっぱりこう月遅れでこの重陽の節句をですね、あるいは旧暦でこの行うことがですね、
はい、
何しろ今日はこんなに暑いのですけれども、菊の咲く頃というのはね、やはり10月現在の暦で言いますと10月の10日前後くらいがね一番盛りなんだろうというふうに思われますね、そういうことで、そんなことあるんですけどもね、
はい、
こうしたものがですね、古くはの天武天皇時代に行われていたという重陽の節会というふうなね、節会というのはまあ儀式やお祭りのことを意味するんですがね、はい、こういうことをしたんだね、もう古代にあるというね、そして平安時代初期にはこの恒例の儀式としてこの宮中に定着したわけなんですね。こういうお祭りがですね、この今日にも伝わってるわけなんでありますけども、
菊のお祭り、
はい、
はい、
菊のお祭りね、全国からですね各地でこの行われてるんですが、興味深いのはですね、
はい、
上賀茂神社、これ京都市なんですけれども、
はい、
ここに行われてるカラス相撲なんていうんですのはね、うん、カラスの一つ真似をしてですね、神様にこう祈りを込めたりするんですけれども、ね、
カラスの真似をして、
カラスはですね、ホッピングもしますが、両足でぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねるんですね、ああいうふうなその、ね、作法なんかもあって面白いんですけどね、それと同時に相撲なんかもこの行われるもんですから、相撲は神事ですからね、このそうしたそのことがこの菊の祭りの日、重陽の節句の日に菊を神様にお供えして、こういう神事が行われてるんですね。これね、
お供えして、
はい、菊がですね、やっぱり邪気払いだとかですね、延命長寿なんていうような祈りが込められてるからなんですね。
各地にあるんですね。
各地にあるんですね。
も
う民間ではですね、奥日といってですね、9日19日29日ですね、はい、これを秋田では刈り上げの節句などといってですね、
はい、
ちょうど収穫期にあたるこういう時にお祭りがなされるんですね。9月9日ばかりじゃなくて19日、そして29日というんですね。最初は団子をお供えしてですね、はい、次はこのぼた餅とか、その次はですね、最後はお餅、普通のお餅になるというふうに、だんだん出世するような形でこういうふうなその、ね、お祭りをお供えして収穫を祝うというのはね、まあ、重陽の節句というのはこうした古くから その民間の行事なんか合わされて今日までこう伝わっているというふうに思うんだよね。
今日はね、ちょうど9月9日ですから、はいはい、こう地元に伝わってきたりとか、
はい、
そういえばこういったことでこう9月9日に行ってたななんていうこともこうちょうどこう自分たちの中で見直したりとか、ね、
はいはい、
大事にしたいなという日ですね、
は
い、
各地でこの節句を祝う行事がその行われておりましてね、神社でも秋田県の神社でも、はい、あちこちでこのですね、お祭りはなされてきたわけですがね、旧暦の場合が多いと思いますがですね、はい、まあですね、ともかくこの菊は紋章にしたりするというふうなことで、日本の紋章はほとんど植物をこうモチーフにしてるんですよね、
はい、
霧だとかですね、まあ、そうしたその紋章なんですが、これはですね、はい、菊というのはですね、やっぱり不老長寿、願いがあるというふうに込められてるからということで、
不老長寿の願い、はい、
それにこのなぜ植物が家紋なんかそうねつけてされるかといいますと、
はい、
植物の生命力を自分の体内にこう受け入れるためなんですね。そういうことがあるんですね。ましてね、この菊の効力というのはですね、薬としての菊がものすごく早くからこの道も知られていたようなんですね。解熱、解毒、鎮痛、なんとかその他ですね、防寒とかですね、発熱とかというふうな、そういったものがあるとですね、最後はこの目にいいんだそうでありますがね、おそらく鉄分が多く入ってるからじゃないかというふうに思われるんですがね、食べる菊、食用菊なんかね、そういうふうなあるんですけどね、まあ、これがやっぱり薬だけに効くんですよ。
ね、それだけに効くということなんですね、
は
い。
まあ、それだけの効、ね、くについてはそう、ね、あるのですけれどもね、
でも9月9日ということで、うん、今日こうして効くのお話も聞きましたし、うんうんうん、はい、なんかやっぱり効くのお花に、ね、目を向けて、うん、はい、あのこれまでのこういった歴史とか、はい、そして私たちの生活にどう取り入れられてきたかとか、はい、そういったことも、ね、改めて
そうです、ね、
見直していきたいなというふうに思いました、
はいはい、うん、今日この9月9日ですね、今日でも旧暦の9月9日でもですね、ぜひ皆さん神社にお参りしてですね、はい、長寿をこう願うようなので、うん、菊の花を祝うと同時にですね、この重陽の節句もどうぞね、うん、皆さんこの お祝いして、どうぞいい生活をしていただければいいなと思いますよね、
うん、そうですね、ちょうどいい今日という節目にね、不老長寿の祈りとか願いをね、なんか胸にね留めたいなと思いました、はい、さあ今日は斉藤純一さんにお話を伺ってきましたが、お知らせを一つお預かりしておりましたね。寒月祭ということで9月17日の火曜日に秋田市の川尻総社神社の境内で寒月祭が行われるそうです。月を楽しむお祭りということで、雅楽や尺八、琵琶などの演奏が楽しめて、お月見まんじゅうなどが手にできるということです、はい、時間は午後5時から、9月17日火曜日の午後5時から、はい、総社神社、川尻総社神社の境内、総社の森で開催ということです。皆さんもね、この月の美しい、
はい、かぐや姫の物語などを思い出してですね、ぜひこの寒月をしていただければ、お月見会を開きますので、
はい、
お越しくださればありがたいと思います、
はい、今日もたくさんお話伺いました。ありがとうございました、はい、
どうも失礼しました。
純一さんでした。さて、神社で願いを、次回は来月23日初穂についてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは010-8611、駅マイク神社で願いをの係まで。ファックスは018-827-7000。メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。